声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は宝探しライフプランナーゴージャスさんこと大脇洋平さんにお話を伺いたいと思います。ゴージャスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私、宝探しライフプランナーをさせていただいております大脇と申します。私がさせていただいているのはですね、皆さんそれぞれが持ってらっしゃる宝物、忘れてらっしゃるわけではないと思うんですが、毎日のやらなければならないこと、まあ、例えば家事であったり、お仕事であったり、といったことにとらわれてですね、もともと皆さん持ってらっしゃる宝物を見失ってらっしゃる方に、いや、あなたの宝物、本当はやりたかったこと、これですよね、といったことを、見つけて差し上げたいなと。はい、そして、その宝物に向かって、邁進していくのを、お手伝いしていきたいなという仕事をさせていただいております。
はい、そうなんですね。ね、日々の、ね、忙しさになかなかそういった自分の、ところを見つめ直すのってなかなかないと思いますが、私、最初にゴージャスさんというふうにご紹介させていただいたんですが、これ、どういうふうにしてゴージャスさんと呼ばれるようになっていったんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、私の、仲間の中ではですね、はい、大脇という名前を知らない人も割にいて、ゴージャスさんと、はい、皆さんに呼んでいただいてるんですが、はい、きっかけはですね、ネットショップがゴージャス屋という屋号でやっておりました。そうなんですね。はい、はい、今でもやってるんですけど。うん、で、そこからネットショップの店長仲間のゴージャスさん、呼ぶように。はい、名古屋に近いんで、中日ドラゴンズファン、今年ちょっと調子いいんですけど。もう、ゴージャスさんと呼んでいただくようになる。
そうなんですね。
はい、読書会仲間もみんなゴージャスさんと呼んでいただいている。
は
い、
そうなんですね。はい、じゃあ、周りの人はみんなね、ゴージャスさんと呼ばれているようですが、はい、この、宝探しライフプランナーを始めるきっかけってどういったところがあったんですか？
はい、ありがとうございます。あんまり長くないように話をしたいと思いますが。うん、はい、はい、私ですね、今でこそこんな宝探しライフプランナーさせていただいてますけども、うん、数年前まではですね、家庭崩壊状態でございました。
はい、
毎晩のように夫婦喧嘩をする、うん、そして妻からは毎晩のように離婚してくれと言われですね、うん、離婚届が冷蔵庫に貼ってあると、うん、で子供は自分の部屋でもう怖くなって震えていたというような家庭だったんですけども、はい、まあ、あるきっかけでですね、7つの習慣を読む機会をいただくことができました。
はい、
100回読むといいと書いてあったんですが、まあ、7回読んで、あとはオーディオブックで100回聞いたんですけど、うん、そこでですね、自分のものの考え方が180度間違っていたと。
お、
アウトサイドイン、多席思考、うん、世間は敵だ、誰も助けてくれない、もう目先にとらわれるという考え方をしてしまっていたんですが、
うんうん、
というのも、18の時に、父親の会社が倒産し、夜逃げを経験しました。
うん、
そこで、大学一回諦めたんですけども、まあ、バイトでなんとかなるだろうと43年前だったんで、うん、という生活をする中でそういう考え方になっちゃってたんですが、7つの習慣によってそれを改めると。うん、いうことを目指してですね、うん、まあ、数年かかったんですけども、うん、なんとか、家庭の平和を取り戻し、妻とも仲良くすることができ、はい、子供口聞いてくれなかったんですが、子供を今はゆっくりとお話をして、今自分の仕事場に今子供、息子来てます。
あ、そうなんですね。すごい、じゃあ家庭環境も大きく変わったわけなんですね。
はい、変わりました。なので、私のようにですね、今は大変だと思える方も変われるんですよと。は
い、
家庭の平和を取り戻せるし、うん、本当はやりたかった仕事に携わることもできるし、といったところをお伝えしたいということで、今この宝さんが知ら
ない。そうなんですね。この、じゃあ具体的にはどんな感じで皆さんね、変わりたいと思ってる人、どういうふうにして変わっていらっしゃるんでしょうかね。
はい、ありがとうございます。例えばですね、うん、夫婦関係で、週に30分も会話がない方であったりですね、うんうん、まあ私のように毎晩夫婦喧嘩をするというほどではなくてもですね、うん、なかなかコミュニケーション取れないという方に、旦那さんの考えていることが分かったり、奥さんの考えていることが分かったり、
うん、
というところであったりですね、もう朝から晩まで残業続きで、うん、もう気晴らしは酒飲むだけといったような方、うん、 がですね、本当はやりたかったことをもう一度自分自身に問いかけて、それを見つけて、そっちに邁進していくという人生を大きく変えていったりです。なかなか仲間がいないんだと、SNS で取り交わす人はどうかな、3人ぐらいしかいないかなと言ったらですね、やっぱり人と一緒に仕事をやっていくことで、仲間がいることで人生楽しくなる。展望が開けてくるといったようなことをお手伝いさせていただいてる。
そうなんですね。やっぱりその自分が本当は何をやりたかったんだということをしっかり見つめて、そこに行動できるようになると変わっていけるんですね。
そうですね。7つの習慣が私しばらくの間理解はしたんですけども、実践ができなかったという、まあ言ってみればですね、正しいことは分かったんだけども、それが実践できないという自己嫌悪に陥った時期が結構長かったんです。ところが、一番大切なことは、あなたの一番の応援者誰ですか？あなたの一番の応援者ってご自分じゃないですか？といったところの自己需要のお話をしてくれる作家先生がいらっしゃって。その先生の本を読んで感動しました。そっか、自分で自分のことを貶めてたんだと。自分で自分のことをいじめてたんだといったところからですね、まずは自分が自分の最大の応援団にならないといけないんだということに感動してですね、その作家先生に読書会できませんかとお願いしてみました。本があれば無料で参加できるという著者の先生を招いての読書会させていただく中でですね、もうこの内容を皆さんぜひともお伝えしたい。いったことを、進めてくる中でですね、自分自身の解放が始まり、7つの習慣そのものが実践できるようになり、何ともならなかった人生が、好転してきたと。
そうなんです
いったことが
ね。
あり
い
まし
や、
た。
すごい変わってね、いったらっしゃるんだなと思いますが、結構じゃあ、いろいろそういった読書会とか、いろいろな開催は、今までの実績とは結構やってらっしゃるんですか？
ありがとうございます。その読書会はですね、その作家先生の読書会を皮切りに、13回ほど著者の先生をお招きして、ズームでやるという読書会をですね、させていただき、延べ1800名ぐらいの方。
相当な数聞いていただいたんです
お
ね。
いでいただきました。作家先生にも喜んでいただける、読書会のご参加の方にも喜んでいただけるというような会ですね。
他にもいろいろ実績としてはどういったものあるんでしょうか？
はい、ありがとうございます。その7つの習慣が実践できないというところでですね、コロナが4年前にやってきました。で、ネットショップをやっていたと先ほど申し上げましたが、今でもやってるんですけど、そのネットショップの名前はですね、ゴージャス屋の前にステージアクセサリーとつくんですね。で、ステージのアクセサリーなんか、非常事態宣言の時に、何のステージもない中で、全く売れなくなったんですよ。で、その全く売れなくなったところで、ネットショップの店長仲間ですね、ゴージャスさん、ビリドクがいいんじゃないのって言われて、10分でできる読書会のコミュニティがあったんですけど、そこに入ってですね、実践行動するといったことを始めました。で、1年間のうちに、100冊で思考が変わり、300冊で人生が変わると言われてるんですけど、それを1200回やってですね、
す
そ
ご
ん
い。
な中でその読書会もさせていただくきっかけをいただいたんですが、そんな中で7つの習慣私やってるんですって言ったら、じゃあコージャスさん教えてよって言われてですね、その時には、7つの習慣に準じたようなセミナーを、200回、延べ400名の方にお届けをさせていただいて。
なるほど。じゃあ、こうやっていろんな方にお届けされてるわけなんですね。
はい、ありがとうございます。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひゴージャスさんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。私自身ですね、何やったらいいのか分かんないと、いう中でですね、もう目先にとらわれると、先ほどもちょっと申し上げました。というものの考え方にとらわれきってました。目先の売り上げを上げるために、毎朝早くから夜遅くまで仕事をするといったことをしてたんですが、この7つの習慣に出会い、読書会を開催させていただき、セミナーを開催させていただきと、いろんな方とお話しさせていただく中で、本当はやりたかったことに目つぶってませんか？それ、人生の終焉を迎えるときにですね、後悔することないですか？というところでですね、本当にやりたいことを、私見つけるのにちょっと時間かかりましたが、ご一緒にお話をさせていただくところで、見つけて、 一緒に見つけて。で、それをやっていくという、生き生きとした人生を送っていただきたいというところで、そのお手伝いを、私が家庭崩壊状態だった、そして毎日の仕事に追われていたという私が、ここまで変わってくることができたので、それをぜひとも今困ってらっしゃる方にお届けさせていただきたいなと。ご一緒に、見つけて実現していきたいなという思いで今の仕事をさせていただいております。
そうですね。自分が本当にやりたいところを見つかって、そこに邁進できると、やっぱりね、生活も大きく変わりすんだなっていうのは感じますね。これは今はどんな感じで、個別でやっていらっしゃるんでしょ
そうですね。
うか。
個別のコンサル、お一人お一人事情が違うんで、個別のコンサルが一番望ましい形だなと思います。ただ、コンサルをさせていただくにあたってはですね、どうしてもその時間的な制限とかもございますんで、今、セミナーを、入り口、入門編としては無料でのセミナーを開催させていただき、その先にですね、8回、そして、いずれは48回という形で、細かくテーマ別に分けたセミナーを開催させていただきたいと考えておりますので、もう間もなくスタートできるかな
そう
と。
なんですね。じゃあね、個別のコンサートだったらセミナーも用意されてる、いらっしゃるということなので、もし興味ある方は参加いただけたらなと思います。今後はどういうふうにして、その事業、広げていきたいとか考えていらっしゃいますか？
今日岡田さんにお誘いいただいて、このポッドキャストといったツールもですね、とっても興味深い、力のあるツールだと思うんですが、あと、メルマガをですね、3年ほど毎日配信させていただ
おー、
い
すご
て
い。
おります。今、950通ぐらいになって。で、あとはですね、Facebook でお友達申請をいただければですね、個別のご対応もさせていただきたいと思いますので、ぜひともおつながりいただければと考えております。
わかりました。このポッドキャストの説明欄に、メルマガの URL と、Facebook の URL も掲載させていただきますので、ぜひ、Facebook で、おつながりの時は、コエラボの、経営者の心を出し聞きましたというふうにメッセージを送っていただければすぐつながると思いますので、ぜひメッセージを送っていただけたらなというふうに思います。今回は、宝探しライフプランナーのゴージャスさんこと、大脇洋平さんにお話を伺いました。大脇さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボン。